今ね、風、ヨハネの3章の8節にね、風は思いのままに吹くっていう言葉があります。どこから来てどこへ行くのかわからない風であるともあるし、でも霊から生まれたものは皆その通り、私たちクリスチャンが受け取る風は同じようにいろんな風があるけど、でもどんな大嵐もそれは恵みに変えられるっていうことを、ちょっとだけね、今最初にお話をしたいと思うんですが、私もね、プロフィールを読んでいただくと、多少わかるんですけどもね、スクエアというグループでデビューをしました。で、現存する、T スクエアというグループの、一番最初、まだザ・スクエアというグループの時に、デビューしたの。それ20代だったんですね。で、20代で、大好きだった音楽でデビューをして、そして活動できたのが、本当に20代はね、順風満帆っていうんでしょうかね、良い風を本にいっぱい受けるような、そんな時でした。家内とも結婚して子供も生まれて、本当に良い風がいっぱい吹いてきて、自分で何もしなくてもなんかいい方向に走るような気がして、それが風向きがこう変わったわけじゃなくて、順風満帆って言ったって、そんなね、やっぱりいろいろあります。多少こう揺れたりもします。ちょうど私たちも結婚して最初の頃ですし、子供が生まれて子育てのこともあるし、自分の音楽のこともいろいろ考えることもあるし、20代後半になって、そんなで、教会に行くチャンスが家内に与えられて、家内がまずクリスチャンになって、私も教会に行くようになって、不思議に洗礼を受けてから2年目でね、聖書学院神学校に行くことになったんですね。自分でも信じられませんでしたけれども、そしてその神学校行ったのがちょうど30代だったんです。随分と風向き変わっちゃってね、音楽っていう世界から、牧師コースのを歩み出して、そして卒業した後はね、東京で開拓教会をしました。そして家内と2人で音楽宣教をして、ニュージャージーにも20年ぐらい前に、そしてニューヨークでもマンハッタンのあたりかなで集会やってたところで、コンサートさせていただいたりもしました。そんな風にこう30代を過ごして、そして全部がこう、その時も良かったんですね。開拓教会が4人で始まったのが20人30人と形になってきたらば、教会でこれで行くぞっていう感じ。2人で歩いてチャペルコンサートをすることもだいぶ定着をして、このまんま神様のために使いようと思っていたらば、今度また違う風が吹いてきまして、これも逆風じゃないんですが、アメリカで牧師が足りませんという呼びかけだったんです。こちらも今は牧師先生まだ招聘中ですか、ね、牧師先生いらっしゃらない時かもしれないですけど、そういうことを私も20年近く前に聞いて、そしてじゃあということで北米ホーリネスというところの牧師になって、ハワイに着いたのが40歳の頃でした。20代30代40代って随分風向きがこう変わりながら来たんですね。そしてところが、専業牧師っていうのはね、なかなか大変だなと思います。順風満帆でないことが多いのは私だけかどうかは知りませんけれども、牧師先生来たら大切にしてあげてくださいね。私はね、もうハワイで10年をちょうど迎える頃にね、もう嫌だ、日本に帰る、日本に帰りたいって思って荷物半分まとめた時があったんですね。そう言っても40男がまたそんなで日本に帰るなんて、自分で自分を言い聞かせながら、頑張るぞって仕切り直したのが、2008年の時だったんです。ハワイに来てちょうど10年経った時だったんですが、でちょうどその10年経って仕切り直してさーって立ち上がったら、実はがんであることが分かって、直腸がんっていうがんでね、手術をすれば治りますよ、治療すれば治りますよ、うまく順調にいけば半年で、そして、手術をしました。がんは取れて、でもその後があまり良くなくて、縫合不全っていうので、最初の1年のうちに11回手術をしまして、 今までで合計すると12回の手術を、まあ、してお腹を随分と切り刻んで、しまったんですね。まあ、この風邪はね、本当に応えたっていうか、大嵐っていうか、私の人生にとってやっぱり風向きが変わるなんてもんじゃなくて、もう大風でしたね。天国にこのまんま行くかもしれないな、って思う時もありましたし、まあ、でもそんな本当にこう弱ったなって思った時に、この聖霊の風っていうヒントをもらったら、なんかね、いや、この風も神様からの風ならば、私たちも恵みの大空に、ハワイの青い空じゃないけど、あそこに舞い上がることができるぞ、そんな希望をもらいまして、受け止めて、まあ、今来ています。今日聖書の箇所はヨハネの1章の4節5節のところなんです。もし聖書があれば開いていただいて見ていただければと思います。ヨハネ1章の4節から5節、この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった、というこの聖書の言葉です。特にね、光は闇の中に輝いているっていう言葉、もし聖書開けなくても一緒に今、言ってみましょうか。いいですか。光は闇の中に輝いている。はい、ご一緒に。光は闇の中に輝いている。さっきも冒頭に話しちゃってね、もうやっぱり5年前にいただいちゃった直腸がんっていうのは私にとっては大きなことでしてね、最初の手術は2009年の春でした。で、その前にがんをシュリンクさせるためにキモラジエーションして、で、手術はね、大成功でね、がんは取れたって本当に喜んだんですね。で、喜んで、ちょうど3月手術で4月にイースターが、復活祭の礼拝があって、そのイースター礼拝は退院してもう、すぐだったんだけど、車椅子ででも礼拝説教するぞなんていう感じでね、説教して、そしてこれから私は復活しますって、そんな思いでこう説教したんですが、ところが、その後、縫合不全、手術のコネクトが悪くて、お腹の中がもうインフェクションを繰り返して、その最初の1年2009年の1年の中だけでも11回手術をして、3分の1以上入退院をこう繰り返していたんですね。で、本当だったら手術後、3ヶ月でまた抗がん剤をやりましょうって言って始めたんだけれども、あんまりにも不安定なんで途中で中止しました。で、その2009年の秋、手術からもう半年以上経つ頃かな、一番弱っていた時かもしれないです。今より体重も20キロぐらいで、私としては本当に痩せ細って、いた時でしたね。腸閉塞ってあんなに痛いんだっていうのを初めて経験して、本当にのた打ち回って、そして、心臓もその時はだいぶ弱くなっちゃってて、いつもモニターをここにつけていないといけなくて、そして輸血も必要で、そんな状態の時でした。そしてそのもう一度ね、その状態から良くなるためには大きな手術をやり直しましょうっていう、その手術の前の夜でしたね。夜の病室っていうのは電気をつけてもなかなかこう暗い、心が暗いんでしょうかね、暗く感じるんですね。そしてアメリカの病院ってなんであんなに寒いんですかね。病院だけじゃないですかね。ハワイのもう多分メインランドもそうだと思うんですが、本当に建物の中よく冷やしますよね。病室はね、本当に冷蔵庫の中みたいに寒い。そして皆さんもよくご存知だと思いますが、病室で着るガウンっていうのはなかなか情けないですよね。後ろを絶対にこう振り向きたくないような、前掛けだけのようなガウンで、 それが結局はいろんなラインがついています。点滴のラインが2つ両腕に、そしてお尻にも鼻にも管が入って、心臓のモニターのケーブルもついている。まあそんなでのた打ち回ってるけど動けなくて、こううずいていて、結局ガウンはお腹の上で丸まってるだけ、つまりは裸同然みたいな感じで、こうベッドに釘付けられてるような。まあその時に本当にイエス様の十字架のことを思い出しました。すべてのものを剥ぎ取られて、着るものも剥ぎ取られて、そして、まあ、神の子である権威っていうのかな、そんな力もすべて剥ぎ取られて、イエス様十字架に釘付けられた。私をイエス様と比べたりしちゃいけないんですけども、でも身動き取れなくて、そして、まあ、自分が牧会してた教会も、実は戻る予定でいましたからね。ところが戻れなくて、残念ながらその戻るべき教会の日後部を閉鎖せざるを得なくなってしまいまして、まあ牧師としてはなんかプライドもなくなったような、そんな時で、体の自由も力も失われたかなって思えるような、そんな時でした。で、手術の前日ですから、明日手術をして、早朝から手術をして準備したらば、そのまんま麻酔をしたらば、あ、このまんま天国行けるなって、その時本当にこう思いましたね。なんか怖いとかそういうんじゃないけれども、まあこうやって眠ったように天国行っちゃうこともあるんだなって本気で思って、まあそんなこう病室っていうのは本当にね、暗闇っていうか、大げさに言うとなんか宇宙の真っ只中に自分一人がポツンているような、そんな感じがこうしていました。深いなんか暗闇、宇宙の真ん中に自分がいて、でもそう感じた時に、本当に光が見えたのかどうか分かんないです。朦朧としてたかもしれない。でもここにこう光を感じるんですね。で、痛みのための麻酔があったからなのかどうか知りません。でも意識の中で、そして記憶の中にはっきりと覚えているのは光を感じるんです。そしてその光は私にこう言葉を語りかける。私はある、私はあってあるという、あの聖書の言葉がまさに響いてきて、そしてそれはイエス様がここにいるよという、私に分かりやすい言葉で語りかけてくださったんですね。そう、その言葉は何かを私にしなさいとは言ってなくて、ここにいるよとだけこう伝えてくださる。まあ牧師である私がいくら苦しむくたって、祈って病が癒されること、もちろん祈ってきましたけれども、でもこうしろああしろとイエス様は言わなくて、そのまんまの私のベッドにへばりついてる私のここで、ここにいるよとだけ言ってくれた。その言葉を聞いて光を感じたら、なんかね、宇宙のど真ん中なんだけど、真っ暗闇なんだけど、そこに私ミノムシみたいにこうポツンとしてるんだけれども、ミノムシのようにあったかいものにこう包まれているような、そしてちょっとだけこうスポットライトが当たったような、そんな感じがしてきてね、こう心地よい満足感というんでしょうかね、痛くてっていうのはあるんだけど、それとはまた別の感覚ですね。イエス様がいるよ、神様ここにいるよということと同時に、私にその光を感じることができたんですね。なんか生きる死ぬっていうことを超えたこと、病気は治った方がいいんだけど、病気を治してくださいっていうことを超えたっていうのかな。神様が共におられる、主が共におられるっていうことは、実はすごい最高の恵みだったんだ、主が共におられるってすごいことだなっていうのをね、その時再認識、まあ、牧師ですからさんざっぱら説教はしてきたんです。神の臨在が、主は共にいますよって言ってたけど、それを本当にそうだなと思えた一瞬でした。神様は何かしなさいっ って私に言われていないし、私が何かしなければいけないということではなくて、神様が共にあるおられるということはすごいこと、こんなにも満たされることなんだ、本当に不思議でした。命がこう吹き消されるかなって思った時でも、この時私は命があるっていうことを知りました。この命は光というもので私は感じ取ることができて、その光が、私の光が主が共におられるということ、光はあの病室の闇の中にも輝いていたし、私たちがこの闇を感じた時っていうんでしょうかね、その時にこの光が目立って私たちに見えてきます。闇はこれに打ち勝ちます。打ち勝つことはできませんでした。光が勝つんですね。一言お祈りをさせていただきます。光は闇の中に輝いている。神様、このアドベントのシーズン、私たちはまたこの光をいろいろなところで感じます。神様、またこんな時ですが、闇の中を歩むような、痛みの中を歩み、また心に痛みを持って、また愛する者が傷んでいる方もいらっしゃるでしょうか。でも闇はこれに打ち勝たなかったと。闇ではなく、暗闇ではなく、光は私たちに与えられたあなたの救い、イエス・キリスト様そのものです。あなたは常に私たちと共にいてくださって、インマヌエルとあるように、私たちはあなたのご存在を覚えた時に、もう何もいらないほどの恵みを知ります。神様、どうぞこの主が共におられるという恵みを、あなたの光を、私たちいっぱいこのシーズン受け取ることができますように、この礼拝でまたその恵みを受け取ることができますように、すべてを御手にお委ねして、感謝をして、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。